石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。さあ石川さん、
はい、
この番組ちょうど1年が経ちました
ね。え、10月を超え、ね、1日となり、
はい、
でこの番組も1年を迎えたという感じで、はい、まあね、振り返ればあっという間だったかなという感じ、
ね、あっという間でしたね。覚えてます1年前のこと。
1年前覚えてますよそりゃ結構急なタイミングでこの話が来て、大丈夫なんだろうかという感じで不安を抱きつつ、
まあ、本当にそうです、そうです。それこそ去年の1年前の今日ですよ、10月1日初めて石川さんと私お会いしたんです。
ああ、もうそんなですか、
はい、そうなんですよ、
ね、
そうだから、
ね、その本番直前ぐらいに会いみたいな。
そうですよね、本当に
いきなり番組収録しみたいな。
私正直スタジオに来るまでドッキリかもしれないと思ってましたもん、本当に始まるのかなぐらい急な話だったので。
まあまあね、はい、それがね、なんとか1年経ちみたいな、ね、ゲストいろんな人とりあえず呼ぼうということになり、
はい、
時にゲスト来れないんじゃないかみたいなこともありね、ゲスト呼びすぎたこともありとか、ね、
そうですよね、いろいろありましたね。
いろいろあったけど、まあ、1年ねスマートフォンをテーマにねお送りすることができたという感じで、
はい、
まあ良かったかなという感じでございますね。
そんな1年を祝してですね、
はい、
石川さん、
はい、
じゃじゃん、くす玉が登場しました
ね。豪華なくす玉が用意されているという感じなんでね、はい、ちょっとねくす玉を開いてみようかなと思います。
はい、
せーの、
じゃらん、何でしょうか。おめでとうと書いてありますね、
はい、というわけでくす玉も開き、
手で無理やり出しちゃいましたけど、
はい、いい感じでね、
はい、
1年目のね、新たなね、もう2年目ですか、
2年目です、突入です、
はい、に向けていきたいかなと思いますね。はい、
はい、さあ石川さん、はい、今日記念日ということですけれども、
はい、
今日お送りいたしますのは
ね、今日はですね、まあね、無事1周年ということもありまして、まあ、ニコ生をやりつつ、
はい、
さらにはまあ、ね、昨日行われたドコモの発表会の様子を詳しくお届けしようかなと思います、
はい、
でね、ニコ生の様子、まあね、ニコ生で検索していても構いませんし、うん、スマホナンバーワンメディアのホームページに、まあ、案内も出たりしますし、ツイッターでもつぶやかれたりするので、まあ、そこからね辿ってもらえればなと思います、
はい、
ね、2年目も変わらず新しい情報をお届けしたいと思いますので、よろしくお願いします。今週も30分間お付き合いください。
月曜日から金曜日の夕方5時30分からお送りしているマーケットトレンド、木曜日は岡安森生の FX トレンドをお送りしています。アメリカの金融政策転換を前にして、ますます注目が増す世界各国為替市場の動きと今後のポイントを FX アナリスト岡安森生さんがズバリ解説します。8月からキャスターが宮川由紀さんに代わってますますパワーアップしています。こちらは世界各国を取材してスマホ情報をお送りしているスマホナンバーワンメディア、今日はラジオ日経第一スタジオからニコ生も同時にお送りしています。
では今週の特集です。
NTT ドコモ2015-2016冬春新商品新サービス発表会。
はい、というわけで、まあね、各キャリアの発表会のたびに、取材しているのことも喋ってますけども、まあ、今回はドコモの発表会ということで、はい、昨日9月30日に行われるということを、まあね、
はい、
ありますので、まあ、詳しく紹介したいなと思います、
はい、先日 iPhone が出たばかりでちょっとせわしない感じですね。
そうですね、本当は iPhone ね、9月18日にね、まあ、発売されるんじゃないかというふうに言われてたのが25日になり、
はい、
ね、もうその翌週に早くもね、もう発表会するという感じなので、まあ、ドコモとしても相当大変なのかなという感じだったりしますね。
はい、
はい、というわけで、まあ、今回 ね、ドコモの方から端末、発表された端末を丸ごと借りてきてますので、まあ、この辺をご紹介しつつ、まあ、製品詳しく紹介したいかなと思います。
はい
はい、まず最初、まあ、紹介したいのは Xperia の Z5 プレミアムと商品になります、
はい、
こちら IFA のね、取材レポートの時でもちょっと言いましたけども、まあ、とにかくね 4K の動画に対応、うん、まあ、4K の表示、 4K ディスプレイを搭載しているというところがあります。
4K 映像、改めていかがですか、石川さん。
まあね、私ね、映像関係はそんなに強くないので、なかなかね、うん、従来のスマホと見比べると差が分かりにくいかなというところがまあ正直なところかなと思います。ただね、実際にこうね、はい、じっくりと見比べるとも確かに綺麗だったりしますし、で、ソニーが用意している映像を見ると本当にこう水しぶきが飛んでくるような、臨場感もあったりするので、確かに非常に綺麗だなというところは感じます。はいはいはい、で、まあ、当然ね、カメラも 4K で撮影できるので、自分で撮ったものを、うん、まあ、見るというところで言うと、まあ、非常にいいのかなとは思います。
はい、
で、まあ、今回、まあ、NTT グループということもあり、光 TV とか、あと DTV、ああいったものが、ね、4K コンテンツを用意するというので、はい、まあ、そういったものを見ると、まあ、4K のまま見れるというところもあって、まあ、そういった、ね、サービスを活用する必要があるのかなと思いますね。
うん、
まあね、通常のフル HD の動画とかは 4K 相当にアップして表示してくれたりもするので、
はい、
まあね、普通のコンテンツでも 4K で見れるというところがあります。
はい、
で、まあ、背面がね、ピカピカといいますか、うん、表面仕上げになっているの で、
そうですね、
すごい目立つというところ、目立ちますし、はい、触ると指紋も目立つと、
まさに今指紋が
もうべったりついてますからね、
ニコ動で見れるかもしれないです、はい、
なので、まあね、ソニーとかドコモの人に話を聞くと、まあ、大切に使うと、ね、
はい、
ハイエンドモデルなので、こう、ね、指紋がつかないようにカバーするとかっていう、ね、
逆にね、
大切に使ってくださいというので、まあ、こういう仕上げになっているという感じでございますね。
はい、はい、
で、今回もう一つ、まあ、特徴としてあるのが、はい、ネットワークの進化ということもあり、まあ、プレミアム 4G として、まあ、300メガの受信速度に対応するということも言っておりました。
はい、
で、そうですね、300メガ対応するモデルは、スマートフォンでは1機種、まあ、シャープのアクオスだけで、あとはルーターだったりもするんですけども、まあ、11月以降にサービス提供されて、まあ、300メガの速度で体感できるというところがあると思います。
はい、すでに山手線のいくつかの駅で展開されているということで。
そうですね、まあ、プレミアム 4G として今、まあね、iPhone とかもね、速度 262.5MB というところで使えるようになったりするので、今後はさらにまあ 300MB の機種が対応してくると、いろんなところで、体感できるのかなと、速度体感できるのかなというところがあったりしますね。
はい、
はい、で、まあね、そんな感じでスマートフォンいろいろ出てますけども、まあ、今回、まあ、特徴として、まあ、もう一つあるのが、やたらとXperiaが多いというところなのかなというところでございますね。うん、はい、
はい、
今回そうですね、まあ、先ほどのプレミアムといったところもありますし、あとは Z5、まあ、スタンダードなものというところもあったりします。こちらは 5.2 インチのモデルになっていて、まあね、従来のモデルとあんまりこうね、パッと見変わらないのかなという感じの、まあ、デザインテイストになっているというところでございます。はい、で、今回から Xperia に関して言うと、指紋認証機能が搭載されるようになったというところです。従来はまあ、ね、側面のところに丸い電源ボタンだったりもしたんですけども、今回からここがまあ指紋認証になっているという感じですね。はい、で、Xperia シリーズ、まあ、今回全体的に特徴として共通しているのが、まあ、カメラが非常に強化されていると。はい、まあ、今まではサイバーショットの技術を使ってましたとかっていうふうに言ってますけども、
はい、
今回からまあ α というところで、まあ、ソニーのまあ、ね、ハイエンドのデジカメのまあ技術を使っているということもあり、 0.03 秒のオートフォーカスに対応しているということです、うん、はい、でまあ実際に見てみますと、まあ、手元ね、はい、近いところにピントもすぐ合うし奥に置いてもすぐ合うしという感じで、まあ、本当にねこうなんでしょう、まあね、自分の目に近いと言いますかすぐにピントが合うというところっていうのは、まあね、今まで、ね、カメラ一生懸命がエクスペリア頑張ってきましたけどもさらに頑張っているというところがあったりしますね、はい、うん、はい、であともう一つね、うん、はい、エクスペリアで言うとエクスペリアコンパクトと
コンパクト、
はいはい、というところもあったりします、
はい、
まあ、画面サイズ、まあね、従来、スタンダードのものに比べると小さくなっていて 4.6 インチというところもあるので、はい、まあ、片手で収まるサイズ感なのかな、うん、という感じですね、
はい、はい、
で、そうですね、まあ、かなり今回ビビッドの色になっているといいますか、ね、非常に黄色のデザイン、黄色のが、まあ、今回持ってきているのが黄色ですけども、ね、非常にこう目立つと、
なんかカラーバリエーションだけ見てると春っぽいですね。
そうですね、うん、なかなかね冬モデルとは言い難い、
なんかまあ、ね、こういう時期に差し色にいいんじゃないかっていう感じの。
そうですね、で、まあ、しかもね、まあ、このタイミングで出て、まあ、来年の春にドカッとね売れるっていうものだったりするので、まあ、かなりね春は意識してるのかなというところでございますね。
はい、
はい、まあ、エクスペリア全体的に、まあ、そのね、カメラの仕様が共通化されているというところもあって、まあ、非常に良かったりもしますし、でね、あとはまあ画面サイズが小さいということもあり、まあ、表示の解像度もちょっと落ちているというところだったりします。
はい、
はい、ですね、はい、
はい、では続いて、
はい、
アクオスシリーズ、
はい、いきますかね、
いっちゃいますか、
はい、
はい、
アクオスは今回2モデルといった感じになっております。
はい、
で、ハイエンドモデルがアクオスゼータという感じでございますね。はい、
はい、アクオスゼータ、
はい、アクオスゼータは、非常に何でしょう、ちょっと待ってくださいね。
アクオスシリーズはでも、はい、結構人気といいましょうかね、根強いファンがいるんじゃないですかね。
そうですね、やはりまあ、ね、画面サイズ的に非常に大きくなっていると、まあ、あの驚愕縁というところになったりしますし、でその辺で今回まあハイスピードギグ像といった新しい液晶も搭載されていますので、ね、この辺もまたいいのかなというところでございますね。はい、
はい、
真代さんの方から何か解説あったりしますか。
アクオス、
はい、
そうですね、あのシャープ、
はい、
っていうことですと、私はやはりエモパーかなと、はい、
うん、
この番組でもエモパーについては初期の段階でね、はい、結構特集をしたので、はい、そこが気になるかなと。
そうですね、うん、今回エモパーは 3.0 に進化をすると、
はい、
またエモパーが進化しているという感じになっていて、まあ、エモパーに向けてメモを取れるようになったりですとか、でそのメモに対して、まあ、いろんなことを教えてくれるということになったりするので、エモパーも進化しているというところだったりもしますね、
うん、
はい、でまあ、背面に、指紋認証機能があり、で指紋認証も非常に小さくなっているので、ね、この辺、まあ、
非常に
目立たずいい感じになっているかなと、
はい、そうですね、パッと見はあまりわからないですね、はい、
で赤系のモデルだとこれちょっと赤っぽくなっているので、ちょっとね、なんかかさぶたっぽく見えるんですけどまあね、それはそれで、まあ、いいのかなという感じでございますね。はい、
かしこまりました、
はい、
さあ続きまして、はい、アクオスコンパクトですが、
はい、アクオスコンパクトの方は、はい、4.7 インチという感じで、まあね、あのアクオスゼータに比べると小さくなっているという感じ。ただね、これ、まあ、ディスプレイもハイスピードイグゾーというところになってたりしますし、で背面にそのパネルをつけてちょっとデザインを変えられるというふうなことにもなってますし、でさらに言うとスペック面で言うと比較的スペック高めに作られているので、まあ本当ね、あの他のコンパクトなサイズのものってスペックを抑えられていて、ちょっとね、ゴリゴリ使うには物足りないかなというところもあったりするんですけど、アクオスコンパクトに関しては、まあ、スペックも申し分ない出来になっているというところもあったりしますね。
いわゆる着せ替え携帯的な感じで使えますね。
そうですね、本当にこう、まあ、パネルをつけるという感じになっていてデザイン変われるんですが、一度パネルをつけるともうあのそのパネル剥がしちゃうと使えないっていうところがあったりするので、
シールみたいになってるんですか、
うん、そうシール形状な感じですね、ペタッと貼り付けると というようなところになってます。
あ、そうなんですね、うん、
なのでまあね本当にこう標準的なパネルになったりするので、まあね、それでいろんなパネルはね他のものが出てくるといいのかなというところでしますね、うん、
確かに、
はい
はい、さあ続きましてはこの後も引き続きご紹介をしてまいります。しますのはアローズ NX です。
はい、
はい、
アローズ NX 今回からロゴが変わってると言いますか、うん、まず、今までは大文字表記のアローズだったのが、まあ、小文字表記のアローズになったというところが一つ特徴なのかなというところですね。やはりまあアローズねいろいろと過去にはね熱くなったりとかね回収騒ぎがあったりとかっていうところもあるので、なかなかいいイメージなかったんですけども、まあ、今回から心機一転という感じになっております、うんうん、
はい、
で NEX に関して言いますと背面がナノテクファイバーと呼ばれるものを採用しているので、ちょっとこうね見た目模様が入っていると。
そうなんですよね、セーターみたいな、
そうセーターみたいな模様が入っているというとこなので、まあ、これはこれでちょっとね面白いのかなと。でまあ従来過去の、前のモデルから入っている光彩認証と呼ばれるものが入っているので、ね、目の光彩を判断して、まあね、ロックを解除できるという、ね、一瞬で解除できるというところは、まあ、非常にいい魅力的なのかなというところでございます。あとまあ防水防塵に加えて、まあ、見る規格にも対応しているというところなので、うん、高温ですとか、まあ、塩水血を飲み水とかにも強いというところですね、
うん、
はい、でまあ毎度毎度言ってるアローズ NX に関してはね、ワンセグとかのアンテナもついてたりするのでヘッドホンを使わなくてもワンセグ見れると。
あ、
まあ、本当に地味なところなんですけど、はい、まあ、しっかりしてるかなというところでございます。
はい、はい、さあ続きまして、はい、アローズフィットです。
はい、
はい、
アローズフィット、まあ、今回そうですねアローズとしては、まあ、普及価格帯を狙っている商品というところもあります、はい、で、ね、だいたい機種変更でも1万円台ぐらいできるんじゃないかというところもあるので、まあ、本当ね携帯ユーザーからの乗り換えを狙っているのかなというところです、
はい、
ただ、まあ、安いスマートフォンな位置づけだったりもするんですが、まあね、質感といいますかかなり塗装も凝っていたりするので、まあ、これはこれで人気が出そうかなというところです。NEX 同様に見る規格にも対応しているので、まあね、高温低温ですとか、まあ、そういったものも強いというところ、
はい、
で、NEX では光彩認証でしたけどもこちらはまあ指紋認証というところなので、まあ、背面のところに黒い丸があってそこをタッチするとまあ解除されるというところになりますね、
はい
はい、
このカラーバリエーションなんですけど、
はい、
これそれぞれ、まあ、日本語で色の表記赤、黒、白、緑とありますが全部ローマ字なんですね。
そうですね、なので、はい、まあね、非常にその日本っぽいような佇まいを狙っているというか色合いだったりもするので、そうですね、確かね黒は墨を意識していて、緑は清流だったかな、なんかそういうね、
あ、それぞれに意味が、
うん、意味があるというところでね、はい、
面白い、結構、
うん、これはこれで受けがいいのかなっていうところしますな。
はい、はい、さあ続きましてギャラクシーアクティブネオです。
はい、今回ギャラクシーに関して言うとハイスペックモデルは見送られたというところです。海外ではねそれこそはギャラクシーノートの新しいバージョンも出てましたけども、
はい、
日本では、まあ、ノートは出ることはなくアクティブネオといったところで、まあ、対衝撃に強いものというところでございます。でまあね、やはりその au ではトルクみたいなものがね強セラから出てたりするので、まあ、そこに対抗するという意味で、まあね、サムスンがこういった対衝撃を作っているというところなのかなと。でやはりまあ、ね、外で仕事をされているねそれこそガテン系な方々が、まあね、安心して使えるものとしてはいいのかなというところ、うん、ただまあ今回白とかっていうのも、はい、採用されたりするんですけど、まあ、これはね、まあ、女性も持ってもらいたいというような狙いもあって、
あ、そうなんですね、
白を採用したというところです、
うん、
で、まあ ディスプレイの解像度はちょっと低めだったりもするんですが、まあね、普通に使う分には問題ないのかなという ところ、
はい、
あとまあ今回バッテリー温存モードと呼ばれるものが入っていて、はい、横のボタンを長押しするとバッテリー温存モードに入ることができると。で、画面がすごい暗くなったりとか、まあ、必要なアプリしか使えなかったりとかっていうところもあるので、まあ、これでできるだけまあバッテリーを伸ばしましょうというような配慮もされています。
はい、はい、さあ続きましてディズニーモバイルオンドコモです。
はい、今回ディズニーモバイルオンドコモの製品に関してはシャープが製造を担当しているというところです。前のモデルは確か LG だったと思うんですけども、はい、今回はシャープで、しかも先ほど紹介した、アローズコンパ、あ、ごめんなさい、アクオスコンパクト、
はい、
アクオスコンパクトをベースにして開発されているというところです。まあ本当ね、画面全体メニューから何から全てディズニーの世界観があるというところもありますし、あと付属でまああのね、スマホピアスと呼ばれるものがあるので、はい、それをまああのヘッドホンのところに挿すと、
あ、イヤホンジャックに、
まあ、ミッキーがキラキラ光るというところもあります。で、あとは底面に、イルミネーションといいますか光るようなものがついていて、底面が、ね、こうキラキラと光るという感じ、ね、イルミネーションとして光るというところなので、はい、まあ、これはこれで受けがいいのかなと、ね、昔、ね、携帯の頃、ね、すごい光る携帯が流行ったりとか
ありました、ね、
アンテナ光らせる人がいたりしましたけども、はい、まあ、まさにその世界観なのかなと。でこの中にも隠れミッキーがいたりもするので。
そうなんですか、この光の中に、う
ん、でこの端末もいろんなところにミッキーがいたりするので、アンテナのね、その表示部分とかーホーム画面のところとか
出てますね、
うん、なのでまあディズニー好きの女性はね、やっぱりこれがいいのかなというところと思います。
そうですね、はい、はい、さあ続きましてネクサス 5X、
はい、
はい、
結構こちらね、まあ、ネクサスというと Google の、まあね、Google ブランドのスマートフォンという感じで、
はい、
まあ、過去で言うとずっとね e モバイル、 Y モバイルが扱ってきましたけども、
はい、
ドコモが今回ドコモも扱うようになるという感じで、ね、この Google の発表自体は29日にあったんですけども、
はい、
まあね、その翌日まさにまあ深夜の2時からやっていて、朝の、ね、12時からドコモが発表するという感じで、結構サプライズとして受け止められたのかなというところもあります。
はい、
まあね、機能的にはお財布も載ってないですし、ね、日本特有機能は一切入ってないですけども、まあ、だから本当素のアンドロイドというところで、まあね、売られていくのかなということだったりします。はい、まあ、ただね、まあ、サクサク使いたいですとかいう人にはおすすめだったりもしますし、
はい、
指紋認証機能も載っているというところですし、今後ね、OS がアップデートされればいち早くこの番対、これであれば対応してくれるので、まあ、最新 OS をサクサク使いたいという人にとってはいいのかなと思いますね。まあ、非常にまあ、ね、形もすっきりしてますし、シンプルですし、軽いですし、まあ、これはこれで売れるとのかなというところはあったりします。
はい、はい、石川さんの注目機種ございますか？
そうですね、まあ、今回9機種ラインナップしていてね、非常にまあ選ぶのが難しいのかなというところだと思います。で、まあ、個人的にやはりまあ気になるのは 4K モデル、
うん、
ね、まあ、Xperia の、ね、これがどれだけ支持されるのかというところはちょっと気になるのかなというところはあります。で、まあ、全体的に見るとやはりまあ、ね、各社ハイエンドモデルは出しつつも、まあね、このタイミングなので、
はい、
iPhone との直接対決は避けたいのかなというところもあって、片手に収まるコンパクトな、
うん、
しかも比較的安めのラインナップを強化しているというところもあったりするので、店頭でよく売れるのはこのコンパクトモデルなのかなというふうに思いますね。
はい、
はい、松代さんは何か気になった商品ありますか？
まあ、正直言いますと、はい、私なんかもうこの番組をやっていていろんな機種を見て目が肥えたのか、
はい、
なんかあまり変わり映えしないかなというのが正直なところです。
目が肥えたとは素晴らしい表現ですね。
まあ、よく言えばですけど、
そうね、だから、はい、なかなかね、今そのスマートフォンでね目を引く商品出すとかっていうのは各社難しいタイミングに来てるので、やっぱりこれはこれで難しいのかなというふうには思いますね。
はい、
まあ、なのでね、やはりまあ今後ね各社どう生き残っていくのかというところっていう のはまあ重要だったりしますし、
はい、
まだまだねこう試行錯誤が続くのかなと思いますね。
はい、あとあのスマホ以外ですとガラケーの新機種もあるということなんですけれど、
そうですね、今回まあパナソニックがまあ新機種1機種出しているというところです。はい、まあね、あの那須商戦ではドコモガラホとしてシャープとか富士通出しましたけども、まあ、パナソニックはまだねガラケー i モード携帯が売れるということもあるので部品が残っている限りは作り続けるのかなと思います。うん、
はい、
なのでまあねあまりなかなか変わり映えもしないので紹介するところもないんですが、
はい、
まあね安心感といいますか、ね、久しぶりにこうね天気使うとなんか懐かしいなというか、逆にね打ちにくいなと思ってしまうところあったりしますかね。
確かにさっき指挟みました
ね、本当に久しくねガラケーなんて使ってないかなという感じですもんね。
はい、
はい、
そしてあとですねアプリのご紹介もあったそうなんですけども、
はい、今回、まあ、タブレット向けという感じで手書き翻訳というアプリケーションが、はい、まあ、紹介されていました。でこれね手書きでこうタブレットに文章を一文書くとそれが変換されて、はい、まあ、英語に変わっていくと、で英語を書けば日本語に変わっていくという感じだったりするので、まあね、2020年のオリンピックに向けて、まあ、こういったアプリもね定番化されていくのかなと思いますね。
はい、
はい、
ではですか、ね、どうでしょう総括は。
そうですね、やはりまあドコモ非常にね、強いと言いますか、まあ、これだけの商品揃えてくるっていうのは立派かなと思います。はい、でね、発表会ではあの加藤社長がそば打ちをね披露して写真前出したりしたんですけど、うん、まあねそば打ちができる、まあ、隙時間といったサービスも用意してて、まあ、あれとかもねやっぱドコモらしいと言いますか、50代の女性に向けて50代以上の女性に向けたサービスを展開してくるっていうのは、うん、まあドコモらしいなというところもあったりするので、まあね隙時間がねどれだけ普及するか、加藤社長の影響を受けてそば打ちする人がどれだけできるのかいるのかっていうのをね注目したいところだなと思いますね。楽しみですね。
はい、はい、以上特集 NTT ドコモ2015-2016 冬春新商品新サービス発表会でした。石川つつむのスマホナンバーワンメディアエンディングです。
はい、まあね本当にね生でやるとあっという間だなという感じだったりもしますけども、はい、ね、本当ここ最近といいますか今週1週間バタバタしてまして、うん、ね、今日も HTC の発表ですとか、あとまあねあとファーウェイとかも発表会したので、まあねこう最近盛りだくさんだなという感じで私も若干疲れてるなというところありますね。はい、
はい、番組では皆さんからのご質問情報をお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。さあ石川さん、はい、来週ですが、
はい、来週ですけども、まあ、ソフトバンクグループが新製品発表会を、まあ、8日の日にやるということなので、まあ、その特集をしたいなと思います。
はい、
あれだけソフトバンク、ね、発表会もやらないと言ったくせに、ね、ここ最近やりまくってるというところもあったりするので、まあね、相当、ね、自信のある製品が出てくるのかなというところもありますので楽しみにしていただけたらと思います。
かしこまりました。
はい、
はい、ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。うさかとぅ